ありがとうございました。
改めておはようございます。感謝いたします。この1週間なんか雨模様で、これが気温が下げればきっと雪になっているんだろうなと思います。メールで、新潟は大丈夫ですかと、雪は積もってませんかという、問い合わせメールが、関係の教職の先生から来て、こちらは大丈夫ですということを申し上げているんですが、例年なく今年は雪が多いだろうということで、バッタも昆虫類が高く巣を産みつけていると、昔からのその方法が一番有効かなと思っていますが、まずは、福岡兄弟おめでとうございます。可愛いゆりかさんが、与えられたということで、清水さんも頑張ってね、とつき10日持ったなと思います。私たちに家族が増えることは本当に嬉しい限りです。共にさらに覚えていきたいと思います。また今日は新しい方をお見えになってますので、まず最初に歓迎の拍手を持って紹介させてください。吉田ゆかさんのご友人で、斉藤さん、ちょっとその場でお立ち上がりいただけますか。感謝いたします。慶和大学生ということで歩いてこられたんでしょうか。車ですか。あ、そうですか。はい、よくおいでくださいました。感謝いたします。私たちは今聖書の中を通してエペソ書というところを見ているわけですけれども、来週からアドベント、対抗節というのが始まります。これはまあ別に聖書の中にこれをやりなさいという規定はないんですね。けれどもやはり教会の一つの良い伝統の一つとして、今日がクリスマスだと祝う前に、やはりこのクリスマスの大きな恵みを味わうために、4週間前から本当にこう思いを募らせていくということで、まあ本当にこれは良いものだろうと思うんですね。ですから、そこにおいては、ちょっとエペソ書を一休みいたしまして、来年のまた1月もしくは2月から始めるとして、今日は一つの区切りをつけたいなとこう思っているところです。まあ幸いにして一つの区切りということで、今日のテキストが順番よくあります。で、始まる前に皆さんに、来週のアドベントからですね、皆さんにお尋ねしたいんですけれども、もし皆さんがクリスマスのメッセージをするとしましょう。4週間にわたって。その時に一番クリスマスにとって必要な題材、まあ器具でも人物でも構いません。クリスマスがどうしてもこの誕生を迎えるにあって、これはなくてはならないものだというものはたくさんあると思うんですね。例えばベツレヘムという町そのものがそうでしょうね。ベツレヘムという町はダビデがこの愛した、まあいわゆるダビデ家のふるさとです。ですから旧約の予言ではダビデの家系から生まれなければならないというふうに規定されていますから、当然ベツレヘムは避けては通れない。エルサレムであってもいけないし、ましてやナザレであってもいけない。その当時と比べたら、ダビデの時代と比べたら本当に過疎化が進んで、小さな村にこうどんどんどんどん衰退してきている。でも神様はその場所を覚えてベツレヘムと神子の導かれました。これもなくてはならない場所でしょう。いろんなことがありますよね。マリアとヨセフも必要です。そういった意味で皆さんどうぞこの一週間何があるんだろうと。で、もし私が来週これが必要だというのも決めているんですけど、それを4週間にわたって分かち合いたいと思うんですけども、もしそれとビンゴしたら、素晴らしい景品を。というのは多分当たらないだろうと思うからです。当たったら大変なんですけど、サーティワンのアイスケーキをプレゼントしたいと。一生懸命考えてください。いや、考える過程の中に、別に私景品を出そうなんていう思いはあるんですよ。これは結果ですけど、皆さんにお願いしたいのは、この一週間かけて、自分がクリスマスのメッセージをするときに、何が必要なアイテムなんだろうか。そんな一つ一つをこう思い浮かべていただくだけでもですね、もう十分にクリスマスに浸っていけるんじゃないかなと、こう思うんですね。言っておきますが、ベツレムは違います。はい。アダム、このマリアとヨセフも違います。 違います。それ以上言うと、ヒントを与えてしまうので、ノーヒントでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。さて、シミ兄弟に一つ出していただきたいものがあるんですね。はい。まあ、エペソ書というのは、教会ということについてこう書かれているものだということは皆さんにもお伝えしました。それをわかりやすく、まあ、これは私たちの目だと考えてみてください。で、私たちはここに、まあ、地上というか普通に住んでいますよね。で、御国、天国というこう呼ばれる領域があるわけです。で、そういった中で、私たちは12月25日に、まあ、クリエス様の誕生というのが控えています。イエス様の誕生という生きた時代の人々はイエスの誕生しか見ていません。見ることはできません。その先にあるものはわからないからです。そうですよね。私はその先なんてのはわからないわけです。けれども、もしかしたらこの時代の人々はイエス様の十字架を30数年後に見ることができたかもしれません。でも、その意味というものを果たして知っているかと言われたならば、十字架の持つ意味を当時の人々は知ることはできたでしょうか。もしかしたら知っていたものは一握りかもしれませんね。あるいは3日目に蘇った十字架から復活までの時間は3日間です。けれども、この復活の意味をどれだけの人々が知っていたかということです。さらに言うと、その後に約10日のうちにイエス様が言い残して天に昇られたときに、祈りなさいと言われたときに、わずか期間に教会が誕生しました。120名の者たちが集まって祈るときに、聖霊が臨んで、使徒の働きの中に教会誕生を見ることができます。ですから、教会誕生は120名すべての者に聖霊が下ったということです。119人であってもいけないんです。全員が聖霊の恵みに預かるということが、教会の大きな土台なんですね。ですから、教会は聖霊の宮だとも言われています。そこに所属する私たちも聖霊の宮です。ですから、この場合には、イエス様を信ずるということは聖霊によらなければなりませんから、このすべてクリスチャンというのは、聖霊という普遍的なこの神の恵みという中においてはありますけれども、ここにおける教会というのは、それとはまた異なって、明らかに上から油注ぎがなされていく。まあ、この油注ぎというのは今日の聖人科で、ある方が質問されて、油注ぎってどういうことですかと聞かれました。皆さん、油注ぎってどういうことでしょうか。改めていい質問してくださったなと思います。油注ぎというのはよく私たちも使いますね。神様から油をいただくように、まあ、聖霊をいただくように、油注ぎをいただくように。これは二つの意味を持っています。一つには、もちろん天から、この恵みが豊かに注がれていくということで、聖霊は油を意味しているところもありますので、油が注がれると。もう一つの意味は、一人一人が王として神は私を愛してくださっている。旧約の時代には限られて一部の人にしか油注ぎはなかったけれども、今終わりの時代には、あのヨエル書をペテロは引用しまして、終わりの時代に私は全ての人に油を注ぐと。年老いた者、青年、若者たちにも油が注がれていくのです。それは王としての油なんです。ですから私たちは、傷んでいる人、病んで病気の持っている人がいたならば、旧約時代はわざわざ祭司のもとに連れて行ってお願いをしました。しかし今は誰でもがイエスの名によって手を置いて祈ることができる。そしてそこに神の御業を味わうことができるんだということです。そういった意味で、教会は一人一人が豊かに真理が解き放たれていく。同時に、その真理に基づいて生きる人々の集まりが、この教会なんです。ですから、私たちは聖霊の恵みは全ての人にですから、これを私たちは求めて、威厳を語るということが一つのゴールではあるけれども、それは本当のゴールじゃないんです。それは、そのことを通して、キリストの心を知るものとなることです。キリストを知るっていうことが私にとって大事なことです。しかし、この時代の人々はこの教会を認めることができたのかということです。さらに言うと、教会はエペソ書においては、1章10節。何と書かれているでしょうか。 ちょっと開いてみたいのです。新科訳の373ページ一章の十節、皆さんとご一緒に声を出して読むことにしましょう。よろしいでしょうか。一章十節、はい。時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集まるのです。アメン。ここには二つの意味を持っています。第一の意味は、やがて聖書によるとキリストが再臨されるとこう言われています。そして地上にあるもの、それはすなわち地上に住んでいる私たちが携え上げられて天において一つに合わせられていくということです。この時に初めて私たちは婚約者から花嫁になっていくのです。ユダヤの、これはエピソードで申し上げたように、ユダヤの婚約期間は非常に長いんですね。特に婚約者の男性の父親がその経済が伴って披露宴をし、住まいを提供するという資金を貯めるまでは結婚はできなかった。ですから何年も待たされるというのが上等手段です。ですから、あのヨセフとマリアという書かれていますが、あれは言い名付け、婚約者なんです。しかしイスラエルでは実質的には結婚というのは婚約期間から始まると言われています。私たちは今、キリストの花嫁とされていますが、実質的には婚約者なんです。キリストが再び来られて、私が天に携えられるときに、初めてそこで天国において祝宴が催されていく。それは花嫁としての披露宴が始まっていくのです。そのことが第一でありますが、第二としては、私たちはいつも言うことですけれども、信仰というのは、死んだ後のことに焦点を当てているわけではなくて、生きている今私たちに対して神は、焦点を合わせてくださっている。フォーカスしてくださっているということです。ですからその面から言うと、これは、この教会を通して、天にあるものと地にあるものが一つに合わせられていくということが、神様の絶対的な恵みなんですね。ですから皆さん、私たちは、祈りということにおいては、この祈りはしちゃいけないという祈りはないはずなんです。病は癒しは祈っていいけれども、経済の富の祈りはしちゃいけないよなんてことは書いてないんですね。どんなものでも、どんなことでも祈っていい。人の救いのことから、経済の祝福から、病の解放から、あるいは人生の展望も含めて、あらゆる面にわたって私たちは神様に祈っていいわけです。それは、ここにおいて天にあるもの、地にあるものはすでに一つにさせられたのだということなんです。さらに、二章の六節を見ていきましょう。これもご一緒に読むことにいたしましょう。エペソ二章六節。はい。キリストイエスにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アーメン。これもその時にお話しましたように、これはだろうではないんですね。すでにもう過去なんです。ということは、私たちはすでにこのイエス様を信じた時に、信仰の事実は私をキリストともに蘇らせ天のところに置かれているんだということです。ですから私たちの目線は、こう見上げると同時にこの上から見ていくということを私たちはしていく必要がある。で、それは、どうやってできるのかというのは、やはり私はそこに聖霊の働きの尊さを見るんですね。キリストに近づき、キリストに近づくということは、キリストの目線を持つということです。そうしたときに、私たちは自分の何かが弾けてくるんですね。葛藤が始まります。同時に葛藤が破れてくると、キリストの心が私の中に注いでくる。私たちは基本的には自分を中心にしてものを見ていきます。しかし、キリストの中心は何か？父なる神のお心ですよね。父なる神のお心というのは私の心とは全く真逆です。ですから、そういった意味で私は必ず葛藤が生じるんです。むしろ葛藤が生じないことの方が大きい問題かもしれません。生じながら聖霊に助けをいただきて、この心を持つのです。一番良い例が、あのゲッセマネの園と呼ばれるところで、イエス・キリストが十字架にかかられる前夜、 神の前に祈りました。父よ、お願いですから杯を取り除けてくださいと。まさにあれはイエスの葛藤なんです。人間的には十字架にかかりたくない。辛そうですよね。罪なき者がですよ、十字架にかかる。最も残虐な殺され方をするということ。誰も望んではいないんです。しかし最終的には、キリストはあなたのお心がなるようにと、キリスト、父なる神の心を受け入れたんです。それができたのも、日頃から彼は祈っていたからです。この日頃の祈りがなくて、そのことはできないでしょう。いずれにしましても、私たちは、この、今日のテーマは、満ち満ちたキリストの徳の高さということが今日のタイトルなんですけれども、このところに置かれていることの、まあ、目が普通の目よりも少し大きいのはね、作り手の思い枠がありまして、私たちがいよいよ御霊に満たされてくるときに、このところにいるということの確かさを覚えたときに、私の現実の中は、悲惨もあり、怒りもあり、悲しみもあり、絶望もあります。しかし、この天的な目から見るときに、このところに私たちの目線は変わってくるんですね。そこには、絶えず主の祝福が流れているということです。天上においては、水晶のような透き通る川が流れていると。そこには傷もシミも争いもないということからが、それはあちらに行って完成ではあるけれども、この地上の中においても私が見ていくときに、私たちがそれを作り出すことができるということです。作り出す担い手として私は神様から期待されているということなんです。ですから救われたものの全く自分の記事のまま、聖霊のままでやることは神の本望ではありません。十分に聖霊に捉えられてキリストに近づいていくときに、私たちが紛争の火種ではなくて平和の使者として作り変えられていくんだということです。これがこのパウロがこのエペソ書の今までの1章から4章まで通して私に伝えたかったこと。教会とは、私たちは頭の中では全部知っています。で、もしかしたならば私たちは今この段階にいるのかもしれません。それはキリストが私のために生まれてくれたという、生まれてくださったということだけとどまっている人、神の愛ということだけにとどまっている人、そこには罪も復活もないのです。神は私のために生まれてくださった。これはね、皆さん、頭で知るってことを申し上げてるんだよ。頭で私は全部のことを知ってます。しかし私の心がそこにどこに同意を持つかなんですね。じゃあ、十字架に留まっている人、私の罪のためにイエス様は十字架にかかられた。ああ、イエス様死んでくださった。でも聖書の信仰というのはここを一つにしていますね。復活というものが背中合わせです。私のために蘇られた主がおられるということです。かつて2000年前にイエス様がお生まれになられた、私の罪のために十字架にかかって死んでくださったというにとどまるならば希望ないんですよ。私が今直面している悲しみや争いやいろんな葛藤をすることに対して神は私に力を与えないのです。昔話の良き思い出を語るだけです。しかし、復活があってこそ初めて生きてくるんです。イエス・キリストは、蘇られて今もおられる。だから私は祈る価値が生まれてくるんです。だから、教会において礼拝する意味を持つのです。復活がなければ皆さん、ただただの解雇趣味ですよね。ああ、昔は良かったな。イエス様の聖書の中に、私の罪のために死んでくださったわ、と。しかし、復活が、私たちを蘇生させていくのです。皆さんに聞きたいのですね。私たちはこの位置にいるでしょうか。神の愛にだけすがっていこうとする人。あるいはこの位置にいるでしょうか。愛から一歩突き抜け、私の罪のために十字架にかかられた。さらにもう一歩突き進んで、確かに主は生きておられる。今も私と共に生きておられる。さらに、聖書を読んでくるときに、ここで終わりではないんですね。私たちは、教会に目を留めていく。 だから中にはこういう方もいるかもしれません。行きたい時にだけ教会に行けばいい。自分の予定が優先で、自分の予定が入ったならば、もう遠慮なく日を休んでもいい。果たして教会はその程度のものでしょうか。しかももっと言うと、教会はキリストの体と言うんです。皆さん、体の一部がですよ、今日は手がね、ちょっとこの体に嫌だから、他のところに行ってみるわって、この体がもげた状態で言ったら、どうなるでしょうか。いや、皆さんね、笑ってらっしゃるけど、霊的にはそうなんですよ。自分一人ぐらいいなくてもいいでしょと思うんです。でも自分一人がいなくなった時に、この体はバランスを失うんですよ。何かしていることではなくて、そこに存在していること、そこにいるということが、豊かな神の恵みなんです。教会が、教会として行くんです。例えば小指一本でいなくてもね、別に問題ないじゃないか。決してそんなことはありません。私たちは皆神様に召されたものだとこの4章で言われています。しかもそれは私に必要なものとして召されているということです。途中でどこそこに生まれ、どこそこの教会に集いました。私はこの神様が許された一つの良い伝統習慣、アドベントがそうであるように、以前申し上げたような教会の正会員、客員ということもそうです。客員は体の一部じゃないんです。またそれを当てにしてはいけないんです。聖会員はキリストの体の一部としてお互いに励まし合い、許し合い、お互いに生きていく存在です。そういった意味で私たちは、教会は自分の都合によって変えていい問題ではないんです。ですから私は改めて最近になって自分の出身した教会の先生がこう言いました。真顔でね、昨日も啓蒙集会でそんな話出ましたよね。今伝道の神学を学んでいるその神学生が、久保田先生は冗談の一つも言わないって、全然先生と違うというからね、あ、そうかなと思う。まあね、反面教師になったかもしれませんけど、この先生は孫で言いました。いいかみんなと、ね、礼拝に出なくていいことはたった一つしかないんだよ。それは死んだ時だけだって。死んだなら出れないでしょうと。だから私は社員旅行で長野の戸倉山田温泉に土曜日日曜日に社員旅行がありました。その時も上司に断って土曜日に来ました。そして土曜日の最終の10時半の電車に乗って東京上野経由で日曜日の日曜学校から奉仕した。それがある意味では当たり前だと思った。本当はね、皆さん信仰が深まればそこになってくるんですよ。今の時代はそのような押し着せというのは通用しなくなってきましたから、皆さんの自発性を待っていますけれども、本当に主の理解を、聖書の理解をしていくときに、私たちの都合で出ていいかどうかなんて問題じゃないんです。主は悲しんでおられるということです。ですからそういった意味で私たちはこの教会をどのように考えるかというのはとても大事なことからです。さらに成長していくときに、私たちは天においてのありさまが地上において降ろされてくるんだということ、御国がこの地上に降ろされてくるということを本気で私たちはそれを受け入れているかどうかです。ああ、そんなのがあるけどなというのではなかなかいかないのであります。で、そのために私たちは今日開くところから満ち満ちたキリストの御霊にまで成長していきたいなと思うんですね。皆さんどうでしょうか。本当に聖書に書かれていることからが今もその現実として降ろされていくことを私は願うでしょうか。あなたの人生に、あなたの職場の上に、私の地に、この地域の上に神の御言葉が豊かに現実なものとして降ろされていくことを私は希望するんです。そのために教会があるんです。人を多く集めることももちろん願いだけれども、生きた御言葉を生きたものとして私は受け止めていきたい。そのために私たちは狭き門をあえてくぐる必要はないんだけども、結果としては狭き門になってしまうかなとこう思うんです。さて、これが今までの序論です。本論に入りたいと思います。4章を開いてみてください。4章を開いてみてくださいってこともおかしいですよね。気分が乗らなきゃ開かなくていいのかって話なんです。日本語の言葉の難しさ。テキストは4章の7節から始まるんですが、1箇所だけ開きます。13節。 12節から言いますね。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私がもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあさばりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、かしなるキリストに達することができるためですと記されています。特に13節、ついに私が皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですと。キリストの満ち満ちた御丈というのは、新共同訳で読みますと、満ち満ちたというよりもキリストの満ち溢れる豊かさという言葉で表されています。さらに詩訳ですけれども、個人訳ですが塚本訳という訳でいきますと、キリストの豊満、豊かさですよね、の同一程度の年齢に達すると。読めば読むと何だか何だか分からなくなってしまいますけど、まあでも皆さんなんとなく分かるでしょう。日本人はなんとなく分かりやすい民族だと思うので、なんとなく分かると思うんです。満ち満ちた御丈にまで、この至るということですよね。ということは、この図に、先ほどの図にありましたように、私は教会ができましたけれども、成長していくものだということを知っていただきたいんです。教会は成長するものだと。しかしその骨子、本質は同じなんです。本質は同じなんですけれども、そこが、私が子供が赤ちゃんを見てですね、これはね、猿だと言わないでしょう。猿に似ているような子供でも、それは人間なんです。人間という本質は変わらないんです。それが時とともに成長していくわけです。ですから、あの120名に降りた時の教会は教会なんです。本質です。しかしそこでまだ成長したわけではない。成長する過程の中に今日2000年かかってくるわけです。そういった意味で、私たちは成長していくことによって天の御国と一つになり、その一章十節の天と地が一つに合わせられていくという事柄が現実なものとして、私たちはそれを渇望しているわけです。で、そのためには何が必要なのかということです。信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に達し、完全に大人になるということですよね。大人と子供との違いは何か、分別があるかないかということをよく言われますよね。例えば日本人ですと、これは外国の方に通用するのかどうかわかりませんが、まあ、大人としての分別として5つの気配りがあるということを知ってしますか。5配りというのがあります。前後になりますけど、まあ、まさに気配り、これは思いやりという病気。見配り、手配り、そして、ちょっと読んでみますね。心配り、気配り、目配り、手配り、見配り。なんだそりゃと思うでしょう。見配りというのは何かというとね、相手の目線に合わせて身をかがめるちょっとした声だ。例えば、後ろにね、妙齢なご婦人たちがいらっしゃいます。だんだん成長とともに身の丈はちょっと縮み始めますよね。その方に対して挨拶するするときに、やはり私は無意識のうちに、その方がこのぐらいでしたら、やはりこうね、膝を曲げて、まさかこうやる人はいないと思うんですね。これは見配りという、皆さん実際やってらっしゃること。あるいは、手配り、これ、ね、最近ね、コンビニ行くとやられます。いくらの返金です、両手を添えて備えられるでしょ。手を添えて相手を心遣う。あれちょっとやめてほしいんですけど、なんかあれ、あの方は私に気があるのかなってさ、誤解を招きやすいので、ね、手を添えて丁寧に、両手を丁寧に扱う。だからね、コンビニの世界でも、あの、社員教育は徹底してきてるんだなと思います、逆に。本当にこう、接客というのはとても大事だなと。ですから今度受付にですね、手配りをしていただいて、手を渡すによくいらっしゃいます。両手を添えてやっていただくと、あの、それだけでも本当にリピーターが増えるかなと、こう思うんですけど。3番目には目配り。これはお客様、お子様、年配などの情報がすべてキャッチできる目。まあ、要するに私、年配に人が来た、子供が来た、そのことの中にこう、ちゃんとそれを見分けていく。 中には子供であれ、お年寄りで実は関係ないって人もいるかもしれません。この微妙な機微というものが、あ、機微わかりますか？あ、じゃあ知らん。あの、陶器微じゃないんで、一応、はい、きめ細かな機微というものが、日本人に与えられた豊かな感性だと思うんですよね。さらに、気配り。状況に応じて臨機応変に対応する。例えば皆さん、こういう取り決めをしましたと。ね、でも、人間ってなかなかこの決まった通りには動かない。動けないんですよ。ね、せいぜいそれで動いているのは、あの、電車の時刻表ぐらいのもんでしょう。あれ、気配りばっかりされたら困るもんでしてね。ちょっと乗り遅れましたけど、ちょっと1分遅れました。どんどん重ねて、新潟の着いたら30分遅れなんてことはありえない。ですから、容赦なく何度も皆さん経験したでしょう。乗れかなと思ったらピシャッと閉められてですね、さっと行ってしまう。あれはもうね、電車は注意です。でも私の人生ではそんなことをしたら本当にショックなんですよ。まあ、教会にもルールがあります。一歩外に出ればもっとルールがあります。そのルールの許される許容範囲の中で、どうその相手が気持ちよく行ってもらえるかという気配りというものがこう大事なことですね。もちろんルールはルールとして存在するけど、そこがやっぱり人間のこの育ってきた、まあ、いろんな経験値が出てくることでありましょう。あるいは心配りでの、まあ、思いやり。こういったことは子供にはできません。子供がですよ、翔平くんがね、この配りをやったら大変なこと、気持ち悪いか、よっぽどできた子か。いや、でもそういう子供がいるんですよね、5歳、6歳で。たまにいますけれども、まって子供は子供らしく、はっちゃけたらいいなと思う時もありますが、うちの教会だいたいみんなはっちゃけすぎの子が多いので、その心配いらないんですけど、大人というのは、まあね、ここで大人ということですから、大人で考えると、決められたことはもちろんだけども、それをプラスアフラにしていくということが、私大人の領域かなと思うんです。ですから、決められた、例えば会社ですと、これをやれと言われた時に、それをやる。これはもう、当たり前の事柄です。問題は、そのやることに対してどれだけの付加価値をつけるかです。例えば皆さんコピーしといてって言われたらですね、コピーします。そしたらコピーして乱雑になって返すことは、コピーしてってことにおいては全然問題ないんです。でもやはり多くの、ほとんどの人はそれをトントンと並べてこう綺麗に順番を確認してお渡しするでしょう。これは大人の領域ですよね。すべてのこともそうです。例えば奉仕一つ取りましても組織でもそうですけど、そこになった時にいかにそのことが円滑に進んでいくのかっていうことを私たちは気配りを持って行っていくのが大人の領域です。ですから皆さん容易に私にはできませんっていうことは言わないでいただきたい。それはその奉仕の部分があるっていうことです。ですからもし私はできませんって言ったら誰かがやらなきゃいけない。で、その人もできませんって言ったらどうなるのかということ。大人の対応は、そこにおいて、自分の領域で、いかにこの円滑にしていくかということにおいて、それに応えていく。そうしないと、本当に暗礁に乗り上げてしまうということです。私は、まあ、これが私の一つの欠点になるのかもしれませんけれども、この、教団のそのところに働きで十数年前の経験をもとにしてですね、あの、総務局の理事をするときにですね、何かを頼むとみんなノーノーノーとこう来るんですよね。いや、それはそちらでしょうと。もうこの苦い経験値がありますから、私はなったときにですね、それは絶対言うまいと。どんな中にあってもやはり組織チームとして、それは円滑にするために応えていこうと。自分に苦手なことであっても、不得手なことであっても、それは簡単にはノーと言うまいと思ったんですね。そして、それを、そうすると、人々はですね、人々というか他の6人の方々は、あ、君はいいなって、悩みはないんだから、簡単に受けられるようになって、いや、そんなことはないと。悩みはあると。しかし、やはりこれは、組織をどう円滑にしていくかということで、その当事者の痛い気持ち、を知ってるからこそできることなんですよ。ですから皆さん、相手の立場を思いやるというのはとても大事な事柄ではないでしょうか。繰り返していますけど、私のキリストの体は一つなんです。ね。ここに来る信仰の位置と後に出てくる精霊の位置という、この位置というのは、この二つしか使われていないんです。この言語では。 他には一という言葉はたくさん使われているんですけれども、ここにおける信仰と聖霊の一は一つ。どういう意味か。はじめから一つだということなんです。あえて一つになるとかならないという問題ではなくて、もうそれは単一であるということです。ですから私たちは、この本当に一つだということを考えたときに、本当の家族なんです。ですから、本当の家族のときに私たちは、これはできないよと。嫌だよと。そうじゃないでしょう。なんとか円滑にするために自分できる分は何だろうかとこう考えていくわけです。それが結び目であり、組み合わされて成長していくのだと。ですからその結び目の一番最たるものは、お互いがお互いを一つであるということをまず強烈なほどに自覚をするということです。そしてそこに生まれるのは許しですよ。許すことが体と体の潤滑剤の大いなるところです。許せないとなったならば、これはもう分解ですよね。単一だったものが分解ということは折れてしまうということです。私たちは、このキリストの体の成長のために、なぜ神様は私を召されたのかと。異なった民、異なった考え方、異なった社会の中にいる私たちを招いたのか。神様の目から見るときに、そこに私たちは信仰の一致と御霊の一致。御霊の一致というのは御霊に示される。究極はそれは主の言葉に従うことの一致なんです。私たちは主の御言葉に従って、まず一つであることを本当にお互いに認め合いたい。感謝し合いたいのです。ね。アミリ兄弟、長谷川兄弟見てください。あ、見て。家族だけど認めますか？長谷川兄弟はいつもアメンですから、じゃあ、ゆかさんを見て。一つあることを認めますか？喜んでますか？ちょっと雨のトーンが低いから大丈夫ですね。そうなんですよ、私。皆さんね、これは私の部分では意識しなきゃいけないことなんだけれども、繰り返します。神様の御言葉によるならば、私たちは初めから一つだということです。ですからこれを認めるか認めないかというのは大きな一歩の違いが出てきます。まず私はこれを受け入れて感謝すべきです。感謝するためにはその人のために祈ることが必要です。祈ってこの人が祝されるようにと祈り始めるときに、もっと豊かな感情が生まれて豊かに愛することが始まってまいります。家族はなんだかんだ喧嘩しながらもいつもついてます。しょうがないなと言いながらついてます。しかし今は現代は家族であっても分解してきます。初めから一つであったにもかかわらず折れてしまっている。どうしてでしょうか？聖書は、初めの愛から愛はどんどん冷えていると。愛が冷えるということは子供の愛に変わってくるんです。自分中心な、そのような欲張りができないような愛に下がってしまうということです。ですから、これだけ私やってるのにという言葉が返ってきます。どれだけやってるのかということです。父なる神様は、私に対して愛する一人子を尽くすほどに与えられた。さらに聖霊様を使わしくす。もうこれでもかというぐらいに父なる神は愛された。同じように、親というものは子供に対して、いろんな例は、ね、この例外はあるかもしれないけれども、親は親なりに一生懸命その子を愛しているんです。で、この愛を、私を分かることができるのは分からないんです。肉では分かりません。子供から返ってくることは、こんなにしてるのにという言葉が返ってくるだけです。しかし、この子供がよく親になれば分かるさとこう言われますけど、信仰の世界では親になっても分からない。親になってもその親に対しては反逆をします。私がどうやれば分かるのか。まず一つあることを認めながら、神様から愛をいただくことしかない。聖霊を通して愛をいただくときに、初めて私たちは、この一つであることを認めつつ、素直に感情が喜びへと変わりません。またそこにも葛藤が生じます。これでもそれを受け入れなきゃいけないのか、それでも一つになっていかなきゃいけないのか、葛藤が苦しむでしょう。しかし葛藤が生じることの中において聖霊は望むのですよ。望むときに、私たちの思いを超えた聖霊の思いが与えるときに、私はそこに豊かな感情が生まれてきます。ああ、この人も、いや、この人のおかげで私がいるということですよね。 お互いにそうではありませんか。もし礼拝もそうです。皆さん、もし礼拝が私とあなただけならば、これだけ本当にそれはそれの恵みがあるでしょうけれども、多くの方々がいるからこそ、主の前に私の礼拝の功が炊き上げられてくるのではないでしょうか。主は満ち満ちたこの御丈にまで達することができるんだ。それは私が成長、愛において成長することです。許すことにおいて成長することです。そして一つであるということを認めることにおいて成長することです。そのことを通して私たちは知らぬ間に御丈に行って、そしてキリストの愛の高さは神の愛の高さになり、そこに初めて御国が私の目途に降ろされるのだという深い感動と喜びが生まれてくるんです。皆さん、全員がそのことをされたならば、私は例えば賛美の中で天を開けとか、天を御国に降ろしたまえと切に訴える必要はなくなるんですよ。神の御心ですから。神の御心はそこに降ろされてくるんです。ですから私たちはそのことを願う者たちだけが集まるところではない。私たちは今出してくださっているように、この中にはこの段階で止まっている人がいるかもしれません。あるいはこの段階で止まっている人がいるかもしれません。あるいは復活を落としてこの段階で目を止まっている人がいる。しかし私の目指すところはこの領域です。キリストの御丈にまで達することのできる、成長する教会。それは数ではないんです。本質的に私たちはそのことを認めていくときに、やがて私たちはこの今を見ることができるんです。そのときに、私のいろんな深いこの波風はあったとしても、深い海があればあるほどに表面は波立っていましても、その底は静かでゆったりとした流れがあるということです。浅い海は波風がもろにその水中の砂をかぶっていってきます。教会も同じです。この真理を深く求めていけばいくほどに、主は私の中に豊かな恵みと命を与えてくださることを知ることができるでしょう。教会は今日、神様が私に与えた素晴らしいプレゼントであります。でも来週のクイズの答えのアイテムではありません。はい。お祈りいたします。愛する神様、パウロはまだ4章途中でありますけれども、一つの区切りとして、キリストの満ち満ちた御丈の高さにまで至るのだとこう言われています。これは、パウロの切なる願いであるし、すべての教会に対する神の渇望であるし、またゴールです。この新潟グレーシャペルがどこまで成長しているでしょうか。自分の中に問いかけます。この与えられている神の召された家族は本当に一つであること。お互いを喜ぶことができるでしょうか。あるいは許すことができるでしょうか。教会が目指すその方向に対して、私は喜んでそれを祈り取り出しているでしょうか。キリストの愛にとどまってはいけません。キリストの十字架にとどまりすぎてもいけません。キリストの復活のみにとどまってはいけません。主はその後に、その当時誰もが見たこともない、考えたこともない神様の真理を私に示してくださった。それは教会です。教会は地上と天上をつなぐところの豊かな架け橋となっていくのです。そこにおいて私たちが一つあることを感謝し喜び、互いに許し合っていくことの中において、教会が教会としての機能が回復され始まっていくのです。どうぞしよう、一人一人が大人として成長してまいりますように。そして何よりも、御霊によって、この真理を深く知るものとなりますよ。ここにおられるすべての方々を感謝します。ここにおられるすべての方々を、主は愛してくださっていることを感謝します。 ある者には癒しを、ある者には励ましを、ある者には共に喜びを与えてくださるように。主は生きとられることを感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。ご一緒に祈っていきましょう。ハレルヤ、神様、どうぞあなたの前に導いてくださることを感謝します。どうぞ皆さん立ち上がってください。どなたでも構いません。3人ないし4人のグループを作っていただいて、そのために祈りましょう。それはこのためです。本来は全員と手をつなぎたいのですけれども、この数人で手を祈るときに、私たちは集められたわけではありますけれども、初めから神は単一なものとして、一つのものとして置かれていることを感謝しようじゃありませんか。そこでの祈りは教会全体の祈りに変えられていくのです。そして私たちは互いにその結びになるところの豊かに愛を持って許し合い、励まし合って、主の前に私たちは愛においてその御丈まで成長していきたいのです。どうぞこの方を好ましく愛します。この方がいることを感謝いたしますと祈るときに、それは教会全員に対する祈りに変えられていくのです。 それでは席を移動してくださって構いません。3人ないし4人の小グループの中でお互いの祝福のために祈りましょう。 下ります。
へり下り
我が思いになれます。
我が思い
栄光から栄光へ、
栄光から栄光へと、
主の姿に変えられる、
主の姿に変えられる。
にあるように聖霊様は私の心を作り変えてくださいと祈りましょう。さらに作り変えてくださってキリストの心の我が内におられますようにと。ハレルヤハレルヤハレルヤ。おー聖霊様、どうか我が心の中に作り変えてください。ハレルヤハレルヤハレルヤ。おーますますあなたによって作り変えられたいのです。キリストの心を我が心にしていきたいのです。死なる神の心を我が心にしていきたいのです。御霊よ、どうぞ私の中に神様、いよいよ作り変えてください。葛藤が生じるでしょう。どうぞその葛藤の中でも主を信仰によって選び取る舞台を切るように、どうぞ御霊よ私を励ましてくださるようにいたします。ハレルヤハレルヤハレルヤ。おお、この我の時代の中において人々は神を一つになることではなくて、おお神様は咲くものです、分裂するのです。おお神様、子供の愛が成長するのです。どうぞ神様、私を大人の愛へと成長してまいりますように。御霊なる神様よ、どうぞ私の地にいよいよ臨んでくださるように。主よ、我らを作り変え作り変え作り変えてくださりにいたします。ハレルヤ。おーチーナスロー、おーレベルブローリオンブロー。栄光から栄光へと、栄光から栄光へと、主の姿に変え、アーメン。そうです、主は泣いてくださいます。御霊なる主よ、わいの我が心皆さん、目を閉じてください。あなたのまぶたの中によみがえられたイエス・キリストを思い見てください。栄光に包まれたキリストが今私を見てくださっています。私の中にもいてくださっています。そして私たちは栄光から栄光へと変えられていくのです。それを思い見てください。栄光から栄光へとと、主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が心作り変えて、栄光から栄光へと、主は変えてくださいます。主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が心作り変えと、もう一度主よ、栄光へと、栄光から栄光へと、主の姿に変えら、アメン。そうですよ、御霊なる主よ、今我が心作り変えて。生ける主キリストに感謝の拍手を捧げましょう。
父なる神様に感謝しましょう。そして聖霊なる神様に感謝いたしましょう。
どうぞお座りください。それでは司法に